はい、お疲れ様でございました。
こうちゃん誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつだったの？
59だって。もうやだ、はい、来年還暦ですよ我々。
でもね、あなたね、毎年ね、
はい、
J 様の方がね、こんちゃん誕生日おめでとうお化けを出してくれるんですよ。
え、
ね、これちょっと京都新聞杯で、
はい、はいはい、
枠順見てごらん。これこんちゃんの誕生日何買う？
ああ、そういうことなんですね、
うん、はい、これ
コンコンジェスタスね。
コンジェスタスな。こんちゃん何本買う？
どうしよう、いつも1000円だけど1万円いきましょうか。
1万円、お前もせこい男だ。ここにな、な、うん、白紙の小切手出してやるよ。
はい。
な、好きな数字書け。
10万。
それちょっと、こんちゃん。
え、
それちょっと買いすぎだな。
あ、そうですか。
せめて3万円。
わかりました。じゃあ3万ということ。
ひどいよな。
なかったって5万にしまない。
ダメ。お前はちょっと、ちょっと、まあ、こんちゃん、それは欲張りすぎだって。
取りすぎだって。じゃあ3万で。
ひどいよな。白紙の小切手で好きな数字書けっつってよ、10万つったら負けてくれっていうな。でもこんちゃん、いや、また今年も1着ないで、こんが。こん1着であんた単勝1000何本ついて、1300円ついて。だから3万だったら40万だよ。
うん、2ヶ月分遊べますね。
でしょ、将軍だって余裕できちゃうし。
余裕できます。先生と一緒に首の子つかめて、将軍2回戦ね、今日とか言っちゃいそうですよね。
お、嬉しいこと言ってくれるじゃん。
ほ
ん
とそう
だ。
誕生日だ。
去年だってそうだぞ、お前、京都新聞杯。
え、
去年、こんちゃんいくつだったって58だろ。
58。
な、生まれん5番8番だ。
ありがたいですね。笑うしかないですよね、そこまでズバリやられると。
だって毎年だもん、だって。この10年間、こんちゃんの誕生日の週末になると、こんちゃんおめでとう馬券ずっと出続けてるんです。
本当ですか？
本当だよ。なるほど。コンジェスタスがこれ偶然だと思うなよ、お前。これが一着したのが、こんちゃんの誕生日の2日後に、コンジェスタスが、あんた単勝一着で1000何本ついたのが、うん、お前偶然、お前偶然と思ってんだろ、プロレスは本町でやってると思ってやがるしよ、この
野郎。はい。先生に言われたからね、ちゃんとね、ショートして見るようになったんですよ。
そう、だけどね。
はい。
な、去年5番8番でよ、まあ、こんちゃん58か、じゃあ5番8番買ってみようかなっていうね。だからね、本当にね、日本で一番 J 様から愛されてるのはこんちゃんです。
ありがとうございます。
これも断言できます。
本当ですか、
ね、羨ましいな、本当な。ジェラシー。やきもちやっちゃうよ。なんでこんな、あの、こんなじじいが愛されなきゃいけないんだ。こんなじ、ねえ、コンジェスタスだぞ。それから、あれだよ、まあ、コントレールだって三冠馬になったろう
が。確かにそうですね。
このあの、長い競馬の歴史の中で、
はい。
ね、三冠馬って一体何頭誕生したって話だよ。
そうですよね。
ねえ、その中の一頭がコントレールだぞ、まあ、コントレール。変な、バメバじゃねえか、まあ、コントレールなんてさ、ねえ。それだけど、本当はコンドレイルっていうコンちゃんの名前にしたかったんだよ。だけど、まあ、それじゃちょっとね、
ずばりすぎ
るから。トニー、テンテンのな、テンテン取って、コンドレイルって勘弁してくれ。だけどな、意味わかるだろ、コンちゃん。な、早く読み取ってくれよ。コンちゃんの婚活を応援するための、コンドレイル三冠馬だよ。
そうなんです、
ね。それを知ってか知らずかあったね、全然。嫁ね、婚活もしないで。
とんかつばっか食ってって言いたいんでしょ、どうせ。
とんかつ。あんた、とんかつ好きだよね。
結構好きよ。週のうち2回食うもんね。
あの、八重洲とかね。仕事先で。
いやいや、家でも、
家
で食べるし。
あ、ほんと？あ、俺もね、あの、とんかつサンド好きなんだよね。
あ、先生、好きなんだ、とん
かつ。あの、ほら、ローソンにね、うん、売ってんねん、なんかあの、マイセンかなんか。
あ、マイセン。
とんかつサンド。
美味しいっすよね。
あれ、まあ、たまに食べるんですけど。うん、ね。いや、ほんと、だから、ほらね、こんじゃ、コンジェスタスと、もう コントレール。だからね、来年もあれ、コンちゃんの誕生日になったらね、コンちゃんのね、
そうですね、
コンちゃんに、自分しかわからない。だから今度、来年にヨシユキで行くんだろう、だから次はな。
ヨシと、ヨシだ。
ヨシとユキで買ってれば、これの、あの、馬タン買ってれば、まあ大丈夫と。ね。その時はまた白紙のな、小切手渡してやっから、好きな数字書けってね。
5万円って書きます。
その白紙にの小切手に好きな数字書けっていうのは、ほら、ヤクルトの村上宗君が今年からあの大リーグ挑戦して、今ね、ホワイトソックスか、あれであの、現時点であのホームラン、最多本塁打ですよ、ジャッジと並んで15本打ってんべ。それさ、あの、超破格の安値ね、買い叩かれて、誰も取らなくて、
はい、
まあ、それでもね、日本の球界からしたらね、 2年54億かとか、なんかすごいね、
すごい金額、
すごい金額、1年あたり30億円ぐらいのさ、まあ破格の契約だよね、
はい、
だって日本では5億だったんだから、
そうですか、
一気に6倍だから、まあ大満足だけど、 それでも大リーグの平均年俸からしたら、
はい、
もう安く買い叩かれたわけだよ、
うん、
買い叩かれたんだよ。で、あれだけまあ活躍するとは思わなかったんだって、
そのはい、
なぜスカウトたちは 見送ったかっていうと、
はい、
三振率が多い、まあ、確かに三振は多いわな。で、あの高めの速球ね、やっぱ大リーグの速い球にはついていけねえだろうって、
まあ、
そういう見立てで、うん、
はい、
みんなパスしたんだけど、でも蓋開けてみたらバンバン打ってるな、
はい、
だからあのホワイトソックスのファンたちが、
はい、
もう喜んじゃって、で今ほら大リーグって4月の頭ぐらい、ね、7月か、
はい、
あの優勝狙えるチームにトレードするんだよな。
あ、そういうことなんですね。
胸だ、それを引き止めるために、
ああ、はい、
白紙のその小切手を胸に渡して好きな数字書いてもらえっていう不安が、
ね、なるほどね、
活躍すればね、あのもう
それいくらでもあげるよ、
あのそういうね不安がね、まあそ、まあ、ヤクルトファンとしてさ、
はい、
胸がそういうふうにねホワイトソックスのファンに受け入れられてるっていうのはね嬉しいことだよね、
はい、
うん、でなおかつヤクルトがさ、
いや、ね、強いって、うち歯が立たないじゃん、2試合連続完封されて、
あ、すいませんね、
ついに鯉のぼりが終わった瞬間に一気に沈みましたからね。
こんちゃんの誕生日のな、あの前夜祭は10対0で勝ってな、
大喜びして、
あれもやっぱこんちゃんの誕生日にね、
みたいですね、
うん、J 様がちゃんと金積んで、うん、
勝ってね、ちょっと打たせろみたいな
そんなわけだよな、うん、
ちょっと頑張んないと、
だからまあそういうわけで、
はい、
ね、ヤクルトだよ、
うん、
ヤクルトスワローズはさ、なんであんな強いんだあれ。
いや、やっぱ監督が選手権うまいんでしょうね。
ね、あのね、
実力はそんなにね、プロの選手僕変わんないと思う。
いやいや、
多少はあるよ、
2000球なんて選手、
うん、
ね、だけどね、去年と今年で全然生き生きしてるわけ
だ、メンタル
も、あいつも急に頭良くなったんで、赤羽ってい
う
ね、
うん、
あれ去年まではね、
ええ、
ほんとこいつ知恵遅れかっていうぐらいね、野球 ID が低いわけ、
ええ、
もうね、バカなタイミングで盗塁してね、あのタッチアウトになってみたり、
はいはい、
バカだなこいつと思ってたんだよで今年生き生きしてさ、ね、
監督がすごい上手いんじゃないですか、
池山っていうのはね、
県選手の競歩、
池山っていうのはね、選手時代はもう花形大スターでした
よ、
だけど引退後はね、あの苦労人なのね。
あ、そうなんですか。
だって楽天に行ってさ、戸様だよな、コーチ長年やってな、でヤクルトでもコーチやって、そんで次に二軍監督だもん、で60歳の還暦になって20何年してやっとこさ監督になった。だからね、選手の気持ちも分かるし、そういう苦労人ね、本当で今のトレンドっていうのはさ、
はい、
あまり選手と監督でジェネレーションギャップをね、年齢差を詰めてやるっていうのがね、だから40代後半ぐらい、40代前半でもっていう、うん、
そうい
う監督起用しても60とかジジイは、うん、ダメですよっていう、まあ、そういう風潮じゃん、
はいはい、
だからあの巨人の高橋由伸も引退後すぐに、ね、
うん、
監督させた、全然分かんなかったろ、うん、選手たちの気持ちが、はい、自分はもうスターで苦労もしたことないし、なだからあの選手の気持ちも分かんなくて、あの14連敗とかしたんで、
あ、はい、
うん、でまあ、あの古田もそうなんだよ、言ってみればプレイングマネージャーやっても、
そういうことか、
うん、
谷繁とかもね、
そうだから一旦他の球団でコーチでもやって、戸様になってさ、
うん、
で、あの、まあ、肩身の狭い思いもしたと思うんだよ、でそれで60歳ぐらいになってさ帰ってきたっていうね、それが俺はね、で一番でかいと思う。だって勝つ要素が一切ないんだから、村上いなくなったろ、
うん、
なあ、であのほら長岡も最初よかったけど今休んでるだろ、うん、でね、オスナはほら審判の頭蓋骨砕いちゃっていまだにあれ意識不明だって、
まだだね、
気の毒
でも1メートルとあれ変なことかぶってなかったのかな、
かぶってねえんだよ、かぶってなかったんだよ、
まあ、普通の人は死んでるでしょうね、
だって側頭部食らってさ、
バーンって入る、
もうダメだぞ、うんうん、でオスナは、うん、あの前々からあいつのフォロースルーが
でかい
、まあ、体もでかいんだよ、うん、188とかあんのっぺ、それに手も長いからよくキャッチャーのヘルメットはぶったたいてたわけ、うん、 だから審判にまで届いちゃったっつうのね。
ちょっと怖いですよね、うん、
いやそれでねオスナもちょっとメンタル
やられちゃった、やっちゃったみたいな
感じ、うん、やっちゃったってね。だから今もう2軍だろ、うん、長岡にね誰がいるんだよって話なんだよ、うん、本当にいないの赤羽とかさ、まあ育ってるやつが結構いるんだけどね。
でしょ、二軍監督から上がってきた時に見てたんじゃないですか。
見てたんだけど、ううそのだからモチベーションだよね。
こういう選手ちょっと使ってるから頑張ってみようとかっていうあれじゃないですか。
モチベーションです、こんちゃん。野球っていうのはね、あ選手のやる気なんだな。
100年同じことやってるわけですから、100年以上。
だから広島もそれなんですよ。
いい選手いるんだけどね。
いい選手、ちょっとモチベーションが足りないんじゃないかなっていうね。
ただ2人
もうダメならダメでいいやみたいなね。
いいの来ましたよ、東京ドームで見せた時のあのフルスイング。
でそうそうそういたよな、
矢野くんと持丸くんってキャッチャーやってる子、うん、パーンって打つから。
だからちょっとした歯車の、ね、
そうなんです、
噛み違え、噛み合っちゃえばちょっと、ね、まだ分かんないんだ、
分かんないんです、
まだ交流戦終わるまでよ。
そうです、ただ勝率3割だってお前打率じゃねえんだからさ
打率じゃねえんだってな、
おもへこむの打率じゃねえだろ。
だから中日上がってきたから広島は逆に今度最下位になっちゃった。
いいんですよ、これから上がるだけって僕はエールを送ります、うん、今日は落ちとこまで落ちたんだから、
今日はよく勝たなくていいよ、2勝1敗でいいよ。
一生にハイペースなんだよな今週
2勝本当にな。
だから打つときは打つけど打てないときまっきり打てないでしょ。
まあな、
あれ平均的に打っていけば勝ってんですよ。
だからその平均的に打っていくっていうか、底力を出すためにはやっぱモチベーションなん
だ、うん、そういうこと、ね、
いかにその監督とかコーチ陣が選手を乗せるかっていうのが大事だ。これなんだよ、ね、だからあの近鉄の鈴木啓示みたいにあの、ね、文句ばっかり言って「おめえ何やってんだよ」って言って もうやる気みんなそがれちゃったわけだろ選手の。野茂なんてもうさ
怒っちゃって、
怒っちゃって出てっちゃってさ、まあ、他の選手もこんな監督でこんな怒られて
る。ああいうのうまかったのってあれでしょ、大木さんとかさ、あと権藤さんでしょ。
そうだから昭和の時代はもうぶん殴ってぶん殴って、
それ西本監督じゃない、今漫画が出て
ます。それもまあね、時代で、まあそういうのはありっていうね、こんちゃんも殴られても別にね、先行に恨みを買ったりしてない人もいれば、うん、逆にモチベーションが下がるやつもいるし、
カーンにやろうとかって思うからね、
そうね、まあ、怒られて伸びるやつもいるけど、今はやっぱりさ、
そうなんすかね、
褒められてね、そりゃそうだよ、気持ちよくなった方がやる気出るに決まってんじゃん。うん、その点だから池山は本当にいいし、
でうまいんでしょうね。
あとね、広島もねそんなにあの監督悪いやつじゃないと思うんだよ、うん、
兄貴分だから
ね、兄貴分だからね、いいんだけどね、もうちょっと新しい風もね、うん、だから高津がそうだったんだよ、最初良かったんだけど、うん、だんだんよどんできちゃって、
う
ん、
ああそういうことなんですか、
うん、だから去年はもう本当にねちょっとまあ
でも連覇してんですよあの監督
ね、連覇はしたけどだんだんよどんできちゃったから、
そういうこと、
ね、だから定期的に空気の入れ替えしなきゃ、
やっぱ3年とか5年ぐらいで監督変えなきゃダメってことなんですか、
ね、ダメだと思うね、
もうダラダラダラもうええわそんなの、
そういうこと、うん、であのちょっとまあ、 あの嫌な競馬の話に戻るんだけど、
そうなんですか
野球の話ずっとしてたよな、
それはちょっと先生のお仕事ですから、
いいですか、いいですか、あの、ね、
はい、
ね、5月10日から、はい、16日までバードウィークかな、愛鳥週間とか日本で愛鳥週間、鳥をね、
鳥を愛しましょう、
鳥を愛しましょうっていうね、
はい、
だから今日はあの新潟の谷川岳ステークス、
はいはい、
12番人気だったけど3着に来たのがマサノカナリア、
カナリア
来るわなそりゃなカナリアだもんやんた12番人気、
そうです
ね、だからね、このカナリアか、
はい、
NHK マイルカップの同じ3ゼッケンにオルネーロっていうのが入ってたんだ
よ。オルネーロ、
これね、こんちゃん馬名の意味ね調べてね、
はい、
あれびっくらこいたのはね、アルゼンチンの国鳥、
アルゼンチンの国鳥、
鳥なんだよ。だからアメリカの白頭足みたいなもんだな。日本はキジか、
あ、分かんないですけど、
日本の国鳥も知らねえぞお前、日本人やってんのかお前、
はい、
はい、
俺トキだとばっか思って
た、あ、トキ、あ、そうか、日本には日本だからトキか、あ、そうか、あの一万円札に描かれてるのはキジだからキジだと思ってたよ。
分かんないですけど、日本のそれ
も、ね、オルネーロはアルゼンチンの国鳥だよ。だからマサのカメリアか、あ、カメリアじゃない、カナリアか、カメリアはあれだ、
ツ
バキじゃねえか、まあ、カナリアか、
はい、
オルネーロどっちかが来んじゃねえのと思って、
ええ、
どっちも人気ねえからどっちも買ってみようかなとは思ったんだけど、
はい、
で NHK マイルカップの方で来ないかなと思ったらね、もう20分前にカナリア来られたらもうね、 もう完全にこれ抜け殻ですよ、はい、すいませんあんたね土曜日はあれだよ、
はい、
島田純次がラッパ吹いて行っちゃうからね、まあ、まだあのバードウィークの1日前だったけど、
はい、
でもあの5月は鳥なんだよ。
あ、そうなんですか、
うん、島田純次だもん。島田くん山に鳥だもん。
あ、そういうことか。
こっちの
島だ。山鳥なんだ。
鳥の方だ。
鳥の島なんだ。
単勝1000円くらいついてた。なあ、新潟の直線1000メートルのレースさ、
はい、
8枠大外がね、こう有利だとは言われてるけど、まさかまさかね、単勝1000円以上つくとはなと思って。
はい。
本当にね、こんで、あれだな、NHK マイルカップは88でな、母の日でな。何が母の日なんだろう。俺はあのママって呼んでたから恥ずかしい。
あ、そうなんですか。
ママ、こうちゃんは
子供の頃、子供の頃お母さんだよね、やっぱり。
あ、ママって呼ばなかった。
呼ばなかったね。
あ、そう。
恥ずかしくて。
恥ずかしいよね、ママ。俺
で、あと先生いなかった。あの、お父様、お母様っていう人いなかった。
そんなね、あの、育ちのいい人いないよ。
いたよ、俺、小学校の時。
どこだよお前住んだよ、まあ、そんな吉祥寺の辺境に。
田舎でも
いたの。
いたよ、お医者さんの子供がね。
お医者さんのな、まあそういう家はある。
家がお医者さんのうちで、お父さんもお母様だったよ。ただ
、ね、俺が子供の頃はね、ママパパって呼ぶのはね、ほんと恥ずかしかった
もん。いないもん、ママパパ。さすがにいなかったな、うち。
いや、結構ね、隠れていたのよ。隠れママパパが、隠れキリシタンのように。
なるほど。
で、バレると、ママパパって呼んでるのがバレると超バカにされて、恥ずかしくてもう登校拒否になるぐらいね、学校行きたくなかったもん。本当に。でも今はもうほぼママパパよ。
あ、そうなんですか。
うん、もうね、だいたい9割ぐらいはママパパって言ってんじゃねえかな。お父さんお母さんっていうのはね、もう1割ぐらいだよ、うん、みんなママパパ。いいな、ママパパってな。
ママパパって、パパってなんかあんまいいイメージないじゃないですか。
なんで？
パパ活とか。
あ、パパ活だな。
パパって呼ばれるの。
ママはスナックのママな。
そう、スナックのママですよ。
最近スナック、あれ本当絶滅危惧種だな、スナック。
あ、そうですか。
巣鴨のあの地蔵通りの脇に昔スナック街があったんだけど。
あ、本当ですか。あそこ、
うん、スナックだらけだったんだよ。今一軒もないから、絶滅。スナックもう本当減ってる。うん、みんななんかどこで飲んでんだろうな、みんなな。キャバクラもなくなってるよな。
キャバクラってあれ、キャバレーとクラブが一緒になってキャバクラになったんでしょ、多分。名前がくっついてるってことは、
まあね、うん、そうそうそう。だからクラブよりはカジュアルで、うんうん、まあキャバレーはキャバレーよりはそんなにあんまりいかがわしくありませんよっていう、そのまあ中間のね、キャバクラね。あれ巣鴨にもあったんだよ、キャバクラ。
へ、
覚えてない。あのパチンコ屋の隣の2階。
あ、本当ですか。ああ、2階
で、みんなでそのお姉ちゃんたちと野球見ませんかっていう、うん、あの でかいなんかモニターに野球映して野球観戦、はい、だからヤクルト戦なら行ってもいいかなと思ったんだけど、
はい、
でもね、お酒だけじゃね、うん、俺あのおさわりタッチとかさ、あの覗いたりっていうのもダメなんだよ。直接股間に直接攻撃、
魚雷打つやつね。魚雷
だから
波動砲、
波動だから。こうちゃんに今日はね、
ありがとう、
直接あの刺激を与えるということで、誕生日プレゼントがね、
遠慮なく、
そうだ、オナホールという、しかもねこれ中古品ですから。
兄貴って言わなきゃいけないの、まさか。
僕が逆、あの先に使ったものを、中古でこうちゃんが、使ってもらう、
兄貴という、ね、兄貴と呼ばさせていただきます。
これぞ本当の穴兄弟なんですよ。バカ言ってんじゃねえなわけねえだろ。
64で
64じゃないんだよ。
64のゴーグじゃなくて64。
あれオナホールですね。あの天が高かったから、安いやつで勘弁してくれ。
ありがとうございます。うん、
なんかあのゼリーもついてたよ、
なんか
ローション。ローションなんですよね。
あのコーヒーゼリー食いながら、
バカ言って、
グリコのカフェゼリーかなんか食いながら。ぶっ飛ばされますよね、本当。
カフェゼリー好き、こんちゃん。
もう食べますね。
あ、そう。
カフェゼリーとプリンはもう甘党
の。あ、プリンね、あんたね。
プッチンプリンですよ。プッツンプリンじゃないですからね。頭プッツンしちゃってく
れない。来週どうなの？来週、来週朝倉美希ってある。
あ、ヒーローね。
ヒーロー、あれスクールウォーズのか。
うん。
スクールウォーズ見てた？
全然見てません。
俺もう1話も見てない。
何チャンネルでいつやってたかも知らないもん
な。スクールウォーズっていうのはあのヒーローか、
うん、ヒーローでしょ。
エニーデヒーローっていう
のね。あれでもあれでしょ、洋楽のあれでしょ。
そう、洋楽を日本で、
ね、訳したんでしょ、
うん、だから、ヒーロー制ですね来週は。
なるほど、
うん、なんとかそのヒーローで、ねえ野茂英雄の背番号とかじゃねえか、どっかで来ねえか。16番、
16番、
うん、まあそんなわけです。
はい、お疲れ様でございました。